本日の主の聖餐式、それに先立つ宣束式を行う前に、イエス様のそのパンをいただく心を整えるために御言葉を読んで、そして学んでまいりたいと思います。司会者の方が読んでいただきましたルカによる福音書18章の18節から27節まで、もう一度朗読させていただきます。ルカによる福音書18章18節から27節、新教大訳聖書114ページ、口語訳聖書は120ページでございます。18節、金持ちの議員、ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いと言うのか。神を一人の他に良いものは誰もいない。勧誘するな、殺すな、盗むな、偽証をするな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いて、イエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば、天に宝を積むことになる。それから、私に従いなさい。しかし、その人は、これを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは、議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは人間にはできないことも神にはできると言われた。ここには決して他には決して見ることのない一人の人物が登場しています。ここに登場するのは全くもって驚くべき人物であります。まず彼は国会議員でしたけれども、マタイによる福音書を見ますと、彼は若き青年だったとマタイには書かれています。つまり高い地位、国会議員、しかもお金持ち、そして若い、つまり羨ましい限りのこの三冠を彼は全部手に入れていたわけであります。若くして地位や財産を手に入れるためには大変な努力と、そして学びがきっと必要であったと思います。しかも、人を羨む地位にいながら、彼は、イエス様のところにやってきて、人生上、最も重要な質問をイエス様にしたわけであります。その質問。何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。つまり、救われるための道を尋ねてきたわけであります。最も身分の高い人物が最も重要な質問をしてきた。もっと驚くべきことが、同じこのマルコによる福音書に書いてあります。彼がイエス様にこの質問をどんな態度で、どんな姿勢で尋ねてきたか、その態度が書かれています。マルコの 10-17、 イエスが旅に出かけようとすると、ある人が走り寄って、ひざまずいて尋ねた。走ってきてひざまずいた。お金持ちは、そうそう走ったりいたしません。国会議員は、そうそう人の前にひざまずいたりいたしません。でも、この若き国会議員の金持ちは、イエスのもとに走ってきてひざまずいて、教えを請おうと、したのであります。そして尋ねます。私は救 救われるために何をしたらいいでしょうか。先に私はここに決して他には見ることのできない人物が登場したと申しました。彼の行動の中に走って尋ねるという走って尋ねるという熱心さ、そして膝をついて真理を探そうというへりくだりさを見ることができます。なんという青年でしょうか。なんという人物でしょうか。それだけでもものすごいのに、まだあります。イエス様は彼の質問に対して、殺すな、勧誘するな、偽証するな、父母を敬えという掟を守りなさいと彼に告げます。すると、返ってきた答えは、先生、そういうことは皆子供の時から全部守ってきましたという答え。子供の時から全部守ってきました。これは決して嘘でもなく、また生意気な言い方でもなかったと思います。彼は本当に幼い時からどんなしつけをと教育を受けたかがここでわかります。もう完璧な申し分のない人物であります。ところが、ここで、ふと疑問が浮かぶわけであります。考えてください。これだけ完璧な彼、これだけの全ての面で達しながら、もう望むもの、何にもないはずなのに、果たして彼は何を本当は求めてイエス様のところに来たんでしょうか。思うのであります。彼は何を探しに来ているんでしょうか。何を確かめにイエス様のところに来たんでしょうか。その答え、マタイによる福音書の19章の方ではこう書いてあります。そこで青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。するとイエスは言われた。もし可能性になりたいのなら、持ち物を売り払い、そう、ここに彼が本当に求めていたもの、彼の心の中にあって探していたものが明らかにされます。そう、彼は完全なものになりたかったんです。青年国会議員が望んでいたものは完全だった。完全な人間になりたい、真と考えて、努力を重ねてきたわけであります。こんな人がいるんです。この世界には。真剣に本気で完全な人間を目指している人がいらっしゃるわけです。皆さんどうですか？皆さんの中で、今まで経験した中でですね、一度ぐらいですよ。ないぐらい自分は完璧な人間になりたいと思ったことがある人、はい、いるんですよ。いるんですね。はい、そういうわけで彼が完璧を目指しているので、イエス様が、じゃあもしあなたが完璧になりたかったら持っているものを売り払って従ってきなさいとおっしゃったわけです。でも彼は悲しみながら去っていった。さあ、皆さん、この話、皆さんとどんな点で関わりがあると思いますか？皆さんとこの男の人の共通点、何だと思いますか？考えてください。皆さんは、私は金持ちでもなく国会議員でもなく、まして完璧なんかは、昔は、試したこともあるけども、今はそんな力も希望もない。故にこの事件と私との関わり合う点ないと、遠い遠い昔のように感じられるかもしれません。でもイエス様から悲しみながら立ち去っていったんですから、彼は何かが間違ってたんです。何かが間違っていたからイエス様から去っていった。完璧な彼は 何か大事なことを思い違いしてたんです。それは私たちも知っておかなければならないことではないでしょうか。まず、あれほど完璧を目指していた彼が思い違いをしていた点は、完全とは何かの誤解であります。私は、ある一人の牧師さんを知っています。その人のお名前、ジョージ・ナイト。よく、ライフの記事やですね、本で SDA の本当に有名な牧師さん、ジョージ・ナイト。1996年に日本においでになって、私たち牧師の前でお話をしてくださいました。この先生、ご自分のお父さん、牧師さんなんです。おじいさん、牧師さんなんです。そして、ひいおじいさんまで牧師さん、牧師一族の家庭で生まれたんです。ジョージ・ナイト先生、若い時、決心しました。よし、私は、あのモーセ以来の完璧な人間になろう。一つの罪も犯さない人間になってやる。と決心しました。つまり完璧、完全を目指したのであります。その日から、この先生、自分の心の中を詳しく探り、生活を点検し、心の動機まで考えて、決して罪を犯さないような生活を始めたと言います。その先生が自分が完全な人になろうとして努力した結果、どうなったと思いますか？私たちの前で先生は、怖いなって言ったって正直におっしゃいました。読みます。だんだん心がピリピリしてきた。いつも自分の正しさと他人とを比べ合って生活するようになっていった。上り達した自分を見て自己満足し、気がついてみると、だんだん心の中が冷たい人になってきた。たわいもないことで笑いこけている人を見ると、なんてくだらないと小馬鹿にして眺めるようになった。思うように正しいことができなくなって過ちを自分が犯すと、誰か他人が私の信仰の邪魔をしているんだと感じ始めて、あの人のせいで私は罪を犯したと怒った。どうでしょうか。変なことが起こったわけです。逆のことが起こった。つまり、いい人に、いい人間になるよう、なろうと努力するけれども、すると、だんだん冷たい人間になってきた。皆さんの経験はどうですか？どうしてこんなことが起こってしまうんでしょうか？その原因は何でしょうか？先生は、こうおっしゃった。名前をしない、何々をやめる、何々を捨てるという生き方、そこに焦点を当てた生き方では完全にならない。実は、あの青年国会議員も、実は同じ悩みを抱えて隠していたから、イエス様のところに来たのかもしれません。どっかおかしいなと。罪を捨てる戦いをしているのに心が冷たくなる。もしかしたら感じていたのかもしれません。では、あのイエス様の言葉は、じゃあ、どういう言葉でしょうか。あのというのは、聞いてみましょう。マタイによる福音書の5章の48節。もう一回帰ってきますので、何か挟めておいていただきたいと思います。マタイの5章の48節。あの言葉は、じゃあどういう意味なんでしょうか。あの言葉というのは、こうです。だから、あなた方の天の父が完全であるように、あなた方も完全なものとなりなさい。どうですか？イエス様は明らかに、私たちに、あなたは完全な人になりなさいとおっしゃった。ここで言われている、完全な人とは、イエス様がおっしゃる完全な人とは、どういう人物でしょうか？ 43節から読むと、イエス様が言われている完全の意味が少しわかります。43節。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父とのこと、天の父のことなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。朝鮮人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟だけに挨拶をしたところで、どんな優れたことをしたことになろうか。違法人でさえ同じことをしているではないか。だから、あなた方の天の父が完全であらえるように、あなた方も完全なものとなりなさい。ここに、イエス様がおっしゃったのは、何々をしない、何々をやめるという否定的なイメージではなくて、もっと肯定的な意味で完全ということを語っておられます。つまり、完全な人になりたければあなたが、父なる神様のように憐れみ深い、もっと言うなら、あなたに悪いことをする人を区別しないで、差別しないで、どんな人でも変わりなく愛しなさい。そういう人が完全な人だとイエス様がおっしゃっているわけです。完全とは、神様の愛のことを指しています。でも、この若き青年国会議員の目指していたものは、とにかく悪い習慣を捨てて、罪を全く犯さなくなる。そういうことが完全な人のイメージだったわけであります。ですから、イエス様は彼に、あなたが完全な人になりたければ、愛において成熟したものになりなさいと、勧められたのであります。皆さん間違わないでいただきたい。私は決して罪を犯さないという戦いは愚かな戦いだと申し上げているのではありません。これは分かっていただいていることだと思います。イエス様はこのことを言うとき、マルコの10の21には彼を見つめて憐れんで愛情を込めてそうしちゃったと書いてあります。でも彼はイエス様から去ってまいります。これらのイエス様とそして青年議員との会話をそばで聞いていた弟子が感想を漏らします。ルカの18章の24節。感想。これを聞いていた人々が、それでは誰が救われるんだろうか。これは天国に入るのは大変だって感じたんです。あんなに優秀で、あんなに真面目な彼さえ誰だったんだから、とって俺たちは天国なんかっていう気持ちになった。とても無理だった。彼でも無理なんだから。皆さんはどう考えていらっしゃいますか。どう考えているかっていうのはですね、皆さんは天国に入る資格を得るのって実に簡単か、それとも実に恐ろしく難しいか、どっちに考えてますか？天国に入るのはすっごい簡単。もう一つ、ものすごいラクダが針の穴を通るぐらい難しい。皆さんどちら？青年国会議員は次のように考えていたのかもしれません。こう、天国に入り救われるための努力は大変なことだ。 全力、全生命を打ち込んでやらなければ入れないところだ。永遠の命とは、一つ一つの悪い習慣を断ち切り、捨て去り、努力して、正しい行いを積み上げていって、初めて獲得できるものであると考えていたのであります。そう考えていたからこそ、私はちっちゃい時から戒めを守ってきたと言ってるわけです。そのすべてを備えて努力を重ねていった彼が入れなかった。だから、そんなに高いなら誰が救われるでしょうか。そんな高いハードル無理でしょう。と弟子たちは言った。この、そんなに高い誰も天国に無理ですよに対してイエス様がおっしゃった不思議な言葉があの言葉、人にはできなくても神様できる。実は今日の説教の題は完全になろうとした男ってつけたんです。でも直前で誰こだわってんです。ちょっとだけ誰をね、違う誰にしようとしてたんです。完全になろうとした男じゃなくて、二人を金持ちって誰にしようと考えていたんです。さあ、二人も金持ち。一人は国会議員、若い国会議員。もう一人、どこにいますか？もう一人は、ルカの18章の近所に、近くに、いるんです。ね。もう一人の金持ち人物こそ、弟子たちが言った、そんなにハードル高くちゃ天国入れないよ、その言葉の人間への諦めの神様の言葉だった、と思います。もうこうやって話している最中に、賢明な頭のいい人は、もう18章を調べてますよね。でも言わないね。そう。18章に、もう一人の金持ちが出てくるんです。ついになってんです。それでは申し上げます。ラクダのが、針穴を通るほどの人物と言える、その人。19章の一節。それは、皆さん誰もが知っているお金持ち。彼は主税人のリーダーで金持ちだったと2節に書いた。そう、彼の名前はザーカイ。あの青年国会議員と彼とは全く正反対の人間。国会議員の人から尊敬されて羨ましがられて憧れの後、一方、ザカイは、町中の人から嫌われて、嫌がられてた。国会議員は、きっと、聖書読んで、一生懸命祈り、安息日守り、自己改善に熱心で、次から次へと自分に課したハードルをクリアして、自己改善に努めていたと思います。ザカイは、金、出世だけを追い求め、人間、聖書を読まなかったと思いますよ。お読みしなかったか分かんない。そういう習慣から遠ざかっていた。全く二人は真逆の人間。でもご存知でしょ、不思議なことが起こる。あの完璧な青年、あれほどの彼ができなかったことをザーカイはいとも簡単にクリアする。貧しい人に施していく。このザーカイ、先ほどまで全く暗闇の生活をしていた男がいとも簡単に行ってしまった。なぜ？ザーカイはイエス様から貧しい人に施しなさいって命じられたからやったんじゃないんです。自分からやった。私はこの 神様が金持ちの青年とザーカイを隣り合わせに並べておられる知恵にもう感謝しちゃう。じゃあザーカイ考えましょう。ザーカイ、なぜあれは彼は国会議員にできなかったことをいとも簡単にクリアしたんでしょうか。皆さん、お一人お一人にクリアしなければならない自己改善のテーマがたくさんおありだと思います。やらなければならない習慣、捨てなければならないと分かっていることでもその戦いがあると思います。でもみんな僕らは苦しみと諦めとに疲れて自信なくしている。あの完璧な努力人間、青年国会議員は懸命の努力をしてきたと思います。一つ一つ正しいことを積み上げて天国の門が開くと思ってた。しかし去っていった。でもザーカイは国会前とは全く別なルートで一挙に上がっていった。アラサーが一歩一歩山登りなら、ザーカイは一挙にスカイツールの、乗ったことないけど、エレベーター。ね。どうしてザーカイは急に変わったか。どうして心の変革は生まれ変わりができるかって大人たちはみんなあれこれ説明する。こういうわかんない問題は子供に聞く。子供に聞いてください。小さい子供に。ザーカイさんってなんで変わったと思うって。彼らは私たちに教えてくれる。いろんな子供に聞いた。どうしてザーカイさんは急に変わったか。子供たちは教える。うん、それね、先生、嬉しかったんだよ。大人が心の変革がなぜ私に起こらないのかって頭を悩ましているその大人に神様は子供を用いて嬉しかったから変わったと教えてくれる。心が変わるという問題で最も大切なポイントはそれは嬉しかったのだと私はそう信じています。ペテロがパウロがなぜ変わったか、それみんな喜びが全てを変える力だったわけ。こんな私を、こんなにダメで本当に価値もない私を神様はそれでも愛してくださっている。私のことを愛しい大事なことしてイエス様はこのままお姿で受け入れてくださった。そうした喜びを与えてもらってやる若き青年は与えてもらっているのに見ようとしないで自分の技ばかり見ていた。イエスはその場に来ると上を見上げて言われた。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日ぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。この急いで降りてくる、急いで自分の家に迎えた青年国会議員は自分の見栄、誇りという力、高いところから降りられなかった。一方ザーカイはこのまま受け入れてもらったっていう喜びが自分の意地という木、見栄っていう木、背伸びという木から簡単に降りられた。とにかくザーカイは背がちっちゃくてもスピード感があるんですよ。ね、早く木に登り、早く降りてきたかと思うと、次は早く、もうすごい速さで財産を施しますって決心する。ぐずぐずして、何をするのにも時間がかかり、何度も頭だけ考えて、頭の中だけで考えて、実行できない私たちと違って気持ちがいいぐらい早いわけです。なぜかって、喜び。何事も 喜びから始まるならスムーズに来ます。喜びから始まらなかったらいつまでもごたごたしてます。喜びから始まった行動は犠牲や脳の重さを感じません。喜びから始まるから良い結果が出る。ザーカイの行動変化はすべて彼がイエス様から受けた喜びから始まった。喜びは、それはこんな私さえも受け入れて愛されている。その喜びです。人生には、生活の中には数々の喜びがあります。でも、あのイエス・キリストによる十字架、あの十字架の血潮によってもたらされる罪の許しの愛、これ以上の喜びがあるでしょうか。あのイエス様の十字架は私たちに、皆さんに向かって宣言なさっておられるのであります。あなたをこのまま私は受け入れています。このことを思いながら宣誓式、そして聖餐式に移ってまいりたいと思います。